はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題なんですけど、まず、甲が6時50分に、被疑者を逮捕しているということですね。で、犯行発生時が6時ですから、50分間空いてますよね。で、一般的に現行犯逮捕の限界は30分だと言われています。なので、まあ、ちょっとやっぱ厳しいでしょうね。まあ、例外的に、その現場の状況からですね、その強く明白性が担保できる、推認できるっていうのは別でしょうけども、本件はそういう事案じゃないんでね。なので、ちょっとやっぱり厳しいかなと思います。で、準現行犯になると、覚悟要件必要だけど、今回ね、覚悟要件ありませんから、だから、やっぱり今回ね、現行犯逮捕は違法と。まあ、現行犯として見ても、競技の現行犯として見ても、準現行犯として見ても違法ってことですね。でそこで、あのところで、非交流請求した場合どうなのかっていうのも、原則としてやっぱり却下されるということになると思います。違法逮捕に基づいて、交流請求した場合、やっぱり原則として却下すべきであるというふうに言われてるんでね。まあもちろんその、どうして却下すべきなのかってことに関しては、論拠に関してはね、いろいろありますけれども、ただ、一般的にはやっぱり原則却下すべきであるというふうに言われてますね。ただし、その逮捕手続きの違法は軽微であるという場合には、例外的に交流請求却下しないと、こういうふうな見解が一般的だと思います。だから重大な違法がある場合にね、却下されることになりますよね。はい。じゃあ今回どうなのってことですけれども、例えばですね、仮に、この逮捕後にですね、緊急逮捕の手続きを改めて取り直しているという、そういう事情があるんだったら別でしょうね。だけど、今回は緊急逮捕の手続き取り直しているわけでもないですよね。現行犯逮捕となると無令状逮捕ですから。だから、無令状逮捕はできない場面だから、やっぱり今回は、やっぱり令状請求は欠かせないと思いますね。仮に緊急逮捕として、まあその手続きの、まあ言うなら瑕疵を治癒するっていうようなね、ことであれば、やっぱり逮捕状の請求は必要なのかなと思うんですね。で、今回逮捕状請求していませんよね。だからやっぱりちょっと難しいと思いますね。だからやるんだったらやっぱり意のように一旦釈放して、緊急逮捕の手続きを取り直すとかね。まあ釈放しなくても緊急逮捕の手続きを取るとかね。まあそういうふうにしなきゃいけなかったのかなと思うんですね。まあそもそも緊急逮捕の要件あるかどうかもちょっと微妙かなとは思いますけどね。まあ、いずれにしても、令状請求ない以上、重大な違法ありということになると思います。じゃあ、異の場合どうなんだろうかと。ここは、再逮捕、再交流の問題ですけれども、ただ、その違法逮捕が前置している場合の問題ですね。で違法逮捕が前置している場合についても、結局ね、科学者としては、その違法逮捕に基づく交流請求と同じになりますね。基本的な考え方というか発想はね。まあ、ただ、学説上は、その一旦被疑者を釈放しているので、ここで、まあ、違法だってことの宣言がなされているから、どっちかというと、この、括弧異のケースの方がですね、その例外認める余地っていうものを広く取る立場が多いかなと。だからその重大な違法に限る、重大な違法がある場合に交流請求却下するってことなんだけども、その重大な違法っていうものを、まあ、よりね、この括弧異の場合は狭く考えるような、そういう傾向があるかなと思いますね、学説にはね。で、今回は、まさにその緊急逮捕の手続き取り直していますので、全く問題ないということになると思いますね。はい。まあ、典型的に、今回の、事例はですね、その、やり直しを認めるというね、そういう場合に当たるのかなと思いますね。まあ、ただ、今回確かに典型的な事案ではありますけれども、その犯罪の内容によっては、まあ、認めないっていう場合もあるのかなっていうふうに個人的には思いますけどね。このケースは、一旦釈放して、で、そこで違法だっていう宣言をして、で、緊急逮捕の手続き取り直して、交流請求してますよね。なので、再逮捕手続きは適法だし、また交流請求も再逮捕が適法だったら適法だということになると思うんですね。で、これは一般的な考え方だし、これ典型的な場面なんですよね。ただ、例えば、今回の、まあ、恐喝はね、まあ、材質あんま良くないですから、いいと思うんだけど、例えば、ものすごく軽微な犯罪、まあ、万引きとかね、ほんとお菓子を万引きしましたって、それだけだとかね。そういうケースだったら、やっぱり、まあ、交流請求っていうか、まあ、再逮捕かな。再逮捕を認めないっていうケースもあり得ていいのかなと思いますね。はい。まあ、そこまで考えなくていいと思いますけど、今回はね。だからまあ、いずれにしても、重大な違法っていうようなところだけ覚えとくんじゃなくて、なんとなくね、その当てはめのイメージまで持っておいた方がいいのかなと思います。やっぱり、一旦捜査機関側に手落ちがあるんでね。なので、その意味でですね、やはり、ある程度厳格に考えざるを得ないのは間違いないと思うんで、実際学説の中には、一旦手打ちがあるんだから、二度目のその逮捕、再逮捕は認めないって見解すらあるんでね。はい。だから全部が全部、こういう手続きを取れば、交流請求できる、再逮捕できるんだっていうふうに考えてると、ちょっともしかしたら引っ掛けられるようなね、そういう問題も出てくるような気はしますけどね。はい。まあ、でも今回は典型的な問題なんで問題ないでしょう。じゃあ、ちょっと、答案ですね、見ていきましょう。で、まずですね、現行犯逮捕に関してですけれども、これはですね、まず時間的接着性がそもそも怪しいですね。で、あとは、犯罪及び犯人の明白性ですね。これも、まあ、もう認められないと言っていいのかなと思います。もちろん、状況によってはね、 被害者の供述だけで逮捕できる、明白性担保できるっていう、そういう場合もあると思うんだけれども、ただですね、今回の事案はやっぱりちょっと厳しいかなと思うんですね。特にやっぱりその現場の客観的状況っていうところでいくと、こうはそんな怪しくないと思うんでね。例えばその一見逃げ出そうとしたとか、そういうわけでもないんで。なので、やっぱり厳しいと思いますね。まあ時間的接着性も怪しいし、明白性も怪しいんでやっぱダメと。で、準現行犯になると確保要件が必要ですから、当然ダメということですよね。はい。で、そこでですね、じゃあ、違法逮捕に基づいて勾留請求できますかということですけれども、ここは、原則として却下すべきである。その理由はですね、一応、この論証では、まず、逮捕について準抗告認めていないというね、この判例の解釈。それからですね、あとは将来の違法捜査抑止、適正手続き、あとは国民の信頼っていうね、違法収容廃止法則と同じような発想を示しておきました。現在の有力説の考え方ですね、これがね。ただ、軽微な違法がある場合まで全て釈放すると、かえって国民の信頼を損なうことになるから、逮捕手続きに重大な違法が損する場合に勾留請求を却下すべきであるというふうにして、で、今回はそもそも逮捕の時点で緊急逮捕の要件があったのかどうかはちょっと分からないし、そもそもですね、逮捕状の発布を受けたっていう事情がないので、なのでやっぱりね、仮に緊急逮捕の要件を満たしたとしても、違法は重大だと言わざるを得ないと思います。ということで却下ですね。それから、証文の意についてはですね、再逮捕、再考慮禁止の原則の例外の話をね、まず書いてもらって、ただ、ここはですね、あくまでも、これは違法逮捕が前置されている場合なので、そこはちょっと考慮した論述にした方がいいですよね。適法逮捕が前置された場合ではないからね。だから、その違法逮捕を先行する場合は、ある程度やっぱり厳格に判断しなきゃいけないと。先ほど言いましたように、一切認める立場もあるぐらいですからね。はい。だから、やむを得ない自由がある場合に認めることができると。ただ、まあ、このやむを得ない自由ってものに関しては、結構広くね、認める傾向にあるかなという気がします。各説上はね。今回のような場合は、その、一旦釈放されてるんだから、そこで違法宣言がなされてね、そこでまあ言うなら、瑕疵が治癒されてるというかね、まあ、希薄化されてる、希釈化されてるっていうね、そういうふうな、まあ、見方を取る立場が多いかなと思いますね。はい。だからまあ一応その点もね、当てはめの中で評価しておいたんですけどね。あとはやっぱりその対象となる犯罪もね、触れといた方がいいと思います。今回恐喝未遂ですからね。先ほど言いましたように、例えばお菓子1個盗んだっていう窃盗だったら、もしかしたら認めないっていう考え方もあり得るのかもしれないからね。はい。まあ今回はやむを得ない事由ありとして、再逮捕とそれに基づく拘留をね、認めていいと思うんですけどね。あ、当然再逮捕が適法だったら、拘留請求は認めていいはずだからね。そもそも拘留請求してないから、再拘留の問題こう出てこないんでね。はい。いいですかね。じゃあ、この問題これでおしまいしたいと思います。